広報なばりナンバー1224、令和2年7月2号。頻発、激甚化する豪雨災害、逃げ遅れを出さないために。名張市防災担当官、鶴永峰夫。一人一人の決断が命を守る鍵となります。非常時に冷静な判断ができるよう、今すぐ情報収集や行動準備などの備えを始めてください。7月3日以降、九州地方や岐阜県などで記録的な豪雨を観測した令和2年7月豪雨は、各地に河川の氾濫や浸水、土砂崩れなど甚大な被害をもたらしました。2年前の平成30年7月豪雨で多くの被害者が出た倉敷市真備町では、亡くなった人のうち37%が2階建て住宅の1階部分で死亡していたとのことです。避難行動を起こすタイミングが遅れたからかもしれませんが、もし自宅の2階への垂直避難ができていれば助かっていたかもしれません。垂直避難とは、浸水や河川の氾濫の危険性が高まっている場合に、屋内の2階以上の安全を確保できる高さに避難することです。実は人は災害などの危険が目の前に迫っても、これくらいは大したことはないと、日常生活の延長線上での出来事として捉える思考になってしまうと言われています。非常時には住民一人一人の決断と行動が命を守る重要な鍵となります。冷静な判断、行動ができるよう、避難・災害情報などを自ら収集できるようにしておくこと。そして今すぐ、ハザードマップで土砂災害や浸水の恐れがないかを確認し、避難行動のシミュレーションを始めてください。鶴永峰夫さんの写真があります。平成30年7月豪雨で被災した当時の写真が3枚あります。写真1、平成30年7月豪雨で被災した岡山県倉敷市真備町の当時の町の様子。写真中央の小田川堤防が決壊、水が一気に住宅地に流入、冠水した。写真2と3、平成30年7月豪雨土砂災害、広島県安芸郡坂町。写真の説明。写真には道路が冠水して、車のフロントガラスのあたりまで水が来ています。写真3は傾いたように見える家の写真です。家の壁の下半分近くに水に浸かった跡が見えます。住居の周りは泥や岩、瓦礫で埋まっています。写真の説明終わり。写真提供、国土交通省中国地方整備局。平成30年7月豪雨では、西日本を中心に広域的かつ同時多発的に河川の氾濫や崖崩れなどが発生し、死者223人、行方不明者8人、家屋の全半壊など2663棟、家屋浸水29766棟の甚大な被害が発生した。住宅地が大規模冠水し、51人の死者が出た倉敷市真備町では、市が平成28年に作成していたハザードマップ洪水浸水想定区域の浸水範囲とおおむね一致していた。平成30年7月豪雨での被災者アンケート調査資料より、ポイント、ハザードマップの存在、ポイント、避難したきっかけ、ポイント、避難する際に参考にした情報、この3点についてのアンケート結果の内容です。まず、ハザードマップの存在を知っていたのは 75%、 しかし内容まで理解していたのは 24%。 ハザードマップの存在についての円グラフです。 内容を理解していた 24%、 見たことはある 51%、 知らなかった 25%。 被災した自治体のすべてでハザードマップは公表され、配布されていました。しかし、洪水浸水想定区域や土砂災害危険箇所の確認、家族間での避難場所や避難行動の話し合いなどに活用されていなかったことが被害を大きくしたと考えられます。次に、避難したきっかけは浸水や河川の氾濫など自分の身に危険が差し迫ってからが 33.5%。 避難したきっかけの円グラフです。周辺の環境変化 33.5%、消防や近所の人、家族などの呼びかけ 31.8%、 防災無線 7.4%、 テレビラジオ 4.5%、 その他 22.8%。 浸水や河川の氾濫、土砂災害が発生するなど自分の身に危険が差し迫るまで避難を決断できていない人の割合が高いことがわかります。一方で、消防や近所の人などの呼びかけをきっかけに避難した人が約3割存在しており、身近な人の呼びかけの有効性が認められます。最後に、避難する際に参考にした情報は半数近くが特になしで関心なし。参考にした情報についての円グラフです。特になし 46.1%、 避難勧告 9.3%、 避難指示 8%、 川の水位の情報 5.4%、 特別警報 3.8%、 警報 3.5%、土砂災害警戒情報 1.6%、 その他 22.3%。 実際の避難にあたって水害、土砂災害などの危険情報を参考にした人は少ないことがわかります。日頃からハザードマップなどで水害や土砂災害の危険リスクを把握しておく必要があります。出典、平成30年12月、中央防災会議、防災対策実行会議資料、平成30年7月豪雨における課題・実態からでした。